世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
はい、皆さんこんにちは。現地直送旅人に聞こう第3回目の放送となります。お届けしますのは私みつるです。今回もですね、インドのバラナシに引き続き滞在していて、新たな旅人に会ったのでその方たちのお話をお届けできればと思いますが、前回に引き続き今回も大学生の旅行者となるんですが、今回は2人ですね。かなり今回も優秀な学生さんに登場していただくということになりまして嬉しい限りなんですが、早速登場していただきたいと思います。大学生のヒルさんとムラさんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、2人は今旅行して何日目ぐらいですか？
日本を出てから2週間ぐらい。
そうですね、2週間ぐらいです。あ、
今回の旅行のスケジュールは何日ぐらいの予定で？
本当に丸々1ヶ月、
はい、あ、1ヶ月の、はい、なるほど、なるほど。結構この時期大学生の旅行の方にちらほら会うんですけど、はい、やっぱこっちでも日本人っぽい見かけの人がいたら、はい、で話してみたら実際大学生だったってことはありませんでしたか？
そうですね、でも僕たちはあんまり日本人にそんなに積極的に話しかけない、はい、
あ、そうですか。
別に嫌ってるわけじゃないんですけど、やっぱりこういう経験しに来てるんで、うん、あんまりつるむよりかはもう積極的に現地の人たちと話しするっていうタイプの2人なんで、
なるほど、
あんまりそういうことはないですね。
偶然この僕たちも同じ宿に泊まってて、で共有スペースで出会って、それでこういう運びになったんですけど、この宿にもまあまあ他にも日本人の旅行者が泊まってるみたいですね。
そうですね。
ですね。なるほど、分かりました。2人はじゃあ今回まずそのインドに来ようと思った何かきっかけが何かって、特別なもの何かありますか？
特別なもの、
はい、
やはりそのインドでかくてエネルギッシュなイメージがあって、はい、そこに一回飛び込んでみたいなっていう、なんかとてもミーハーな感じで来ました。
実際にインドに行った友達とか何人か学校にいたりとか？
はい、同じゼミにインドに行っていた人がいて。
あ、そうなんですか。
楽しかったよ。ああ、
何かそのいい話だけじゃなくて、いやインドこれが辛かったんだよみたいなのを聞きませんでしたか？
やっぱりやはりちょっと汚い部分があったりだとか、あと狂犬病とか、そういうのが怖かったっていうの
は。衛生面は日本とだいぶ違いますからね。
はい、はい、
でもそれも含めて行ってよかったっていうふうに友達は。
はい、
うん、なるほど。
やっぱりその人が全然暑さが違うね。
うん、ですね。ムラさんの方どうですか？
そうですね、僕、うん、結構バックパックとか好きで、はい、ここ来る前にも何個か一人でやったことあるんですけど。
あ、そうなんですか。どのあたりの？
アラスカにオーロラ見に行ったりとか。
あ、そうなんですか。
冬の間にで、さらにあとはメキシコに行ったりとか、そういうことは結構知って。
なるほど。
あと僕の本で深夜特急ってことですか、バックパッカーがみんな読む本あるじゃないですか。
ですね。
あれ読んでて、そのあと実際に周りのバックパッカーやった例えばユースホステルとかで出会う人から聞くと、はい、そのなんかバックパッカーなら一度はインドに行くべきって言われて、ある種 の聖地みたいな感じがした
です、ね、
そういうところが彼と一緒にミーハーな感じで、やっぱり、大学生活最後せっかく時間が取れるんで1ヶ月間ぐらい行ってみようかなと、
は
い、
なるほど。 でも村さんぐらいの年代の人で深夜特急読んでる人もいるんですね。
そうですね、
僕ぐらいの30前後ぐらいの人ではやっぱり深夜特急を読んで、あれに憧れてやっぱり日本を出ていろんなものを見てみようっていう気持ちになってる人も多いんですけど、最近会う大学生とかで、いやこれを読んで旅に出ようと思いましたって言うとよく聞くのが高橋歩さんっていう旅行者というかビジネスマンというかいろんなことやってる方らしいんですけど、その人が、まあ、今本屋さんなんか行くと旅関連の書籍のコーナーに高橋歩さんの本があって、それを読んで出てきたっていう人にちらほら大学生ありますね。
なんかその古典みたいな雰囲気あるじゃないですか、深夜特急って。
そうですね、多少、
はい、だ僕古典とかの方が好きなの、新しく出た本よりかはその古典とかの方が好きなの。
なるほど、はい、あれもでも本当に自分でもう何十年か前の話でしょうけど、この人がこう感じたんだとしたら僕はどう感じた、感じるだろうっていうのを確かめたくなるっていうか。
ああ、わかります
ね。なんていうんですかね、はい、その本当にこんな風に俺も思うだろうかっていうか、なんかね、やっぱ旅心を読んでてくすぐられますよね。
そうですね、
日本に行っても。なるほど、わかりました。まず2人のじゃあですね、大学生活についてもちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
先ほどお伺いした話だと早稲田大学のちょっと聞き慣れない学部というか、学部の名前なんでしょう。
国際教養学部です。
国際教養学部、
はい、
すみません、僕初めて2人から言ってもらって聞いた学部の名前だったんですけど、どんなことを勉強する学部なんでしょうか。
教養学部なので、本当に幅広い分野を英語で勉強するという。
英語で、はい、日本語では勉強する時間ほぼないってことですか。
先生によって、例えば西洋系の言語、スペイン語とかフランス語だと英語で学ぶんですけども、
はい、
韓国語とか中国だと日本語で学ぶことが多いです。
あ、先生自体は全部日本人とは限らない、
半分外国人ってイメージです。
ああ、そうなんですか。
でもいずれにしろ全員はほぼ英語を話せる状態です。
でしょうね、はい、教科書とかもじゃあそれは
もちろん英語で。
あ、そうなんですね。
学割が効かないので高いです。
あ、そうなんですか。
またマイノリティな学部なんでいろいろと。
それはでも1年生の時まず大変じゃなかったですか。
そうなんですね。
僕も IC レコーダー使って講義録音
したり。ああ、なるほど、
はい、
そうですか。その高校生の時にその大学を皆さんそれぞれ受験すると思うんですけど、ここの学部にしようと思ったきっかけなんか、どんな点が。
あ、ちょっとこの話すと長いんですけど。
ああ、どうぞ。
その時僕まだ浪人してたんで19歳だったんですけど、
はい、
で、まあ、今となっては結構そんなことはないなっていう笑い話にはなるんですけど、
はい、
僕の中でその例えば法学部とか入ったら法律家の勉強しかならないとか、はい、法律家にしかならないとか、うん、文学部だったら作家にしかならないとか、そういうなんかすごい漠然としたイメージだったんです、
はい、
で、まあ、先も言ったんですけど19歳だったん で、
はい、
でその19歳の段階で自分の将来決めるのはバカらしいなって正直思ってました、うん、だったら幅の広いその選択肢多い方を残したかったん で、うん、でまず一つとしてはそのリベラルアーツ、でその大学院も視野に入れた状態でそのリベラルアーツをまず学部生で勉強する、そこで興味があれば大学院に進学するっていうのが一つのプランでした。でもう一つはそこが英語でお話勉強するっていうことで、せっかくだったらそんなもし社会に行って全く使わない分野で勉強するよりかはこれから先必要だと思うその英語をやって、あとリベラルアーツをやりながら好きなことを探せばいいかなっていう結構漠然とした気持ちでそのこの学部を選びました。
入る時のその倍率ってどんなもんなんですか。
倍率は倍率って6倍とかなんで大学では結構少ないんですけど、そもそも受ける人も少なくて。
あ、そうなんですか。
海外留学が必修の学部なんですよ、
ね、
例えばその金銭面だとか、
はい、
あと英語の問題の難易度も結構高いんで、
はい、
そうなってくると結構受けようとする人が少なくなってきます、は
い、すいません、ちょっと外のバイクのノイズが入って聞きづらいところが出ちゃったかもしれないですけど、あ、すいません、もう一回お願いします。
そうですか、
はい、
英語の、そもそもの倍率が6倍でして、
6倍、
学校の中では、はい、学校の中で比較的そんなに倍率は高くないんですけど、
はい、
例えば4年間のうちの1年間海外留学が必修ですし、さらにその英語の問題の難易度っていうのも比較的高いので、
はい、
そもそも受けようと思う人が少ない学部なんです、ね、で、倍率は6倍で、まあ 正直結構難しい印象でした。
そうですね、
英語の試験は。
もう2人はその1年間の海外留学必修などを終えられたっていう形で。
はい、
そうですね。そうなんですね。ちなみに国はどちらに？
アメリカに。
あ、アメリカに。
僕もアメリカの。
ああ、なるほど。もうその1年間の生活を終えて今インドに来たっていう。
そうですね、
ちょうど1年前に一応帰ってきたぐらい
です。あ、いや今インドにいますけど、僕自身がアメリカを訪れたことがないので、はい、ちょっとそっちのあたりも気になるんですけど、はい、インドとアメリカ、日本とインド、その何ですかね、この3国を比べたとしたら多分この30分の収録時間じゃ終わらないと思うのでまずでも日本とアメリカ比べてみて、はい、暮らしてみてですね、どういう風なところが暮らしやすかったっていうか、どういう風なところが思ったより大変だったみたいなところがもしあれば。
僕はそのアメリカは日本みたいな閉鎖感がなくて、一人一人が独立しているようなところがあったので、
はい、
そこがすごい逆に生活しやすかったですね。例えばなんか日本だと、はい、電車の中で人にぶつかっても、もう特に謝ることもないですけど、
はい、
アメリカだとそれが、まあ、普通に謝ることもありますし、何かこう日本人だからとかじゃなくて、その一人として見てもらえてるっていうのはとても生活してて思いました。
結構家の周りを散歩したりしてても、知らない人でもハワイユーって気軽に声かけてきてくれたりっていう、はい、フレンドリーな感じがあるっていうのを聞いたことあるんですけど、は
い、そうですね、学校まで歩いててもガソリンスタンドのおっちゃんがハワイスコーイみたいなことを聞いてきて、まあ、いいよって言うと向こうも、あ、そうかいそうかいって言って話してくれたり。
そうですよね。なんか僕のイメージだとスマイルカルチャー、いつもなんかスマイルスマイルなイメージがアメリカ人の旅行者にあると。
ポジティブ
です、ね、ポジティブ、
はい、
逆にいい意味でポジティブすぎる面もあったりそこら辺もちょっと考えてもっていうところもあったりするんですか？
パワフルですね。
パワフル、
勉強もがっつりやるし、パーティーもがっつりやるし、もう全てに全力なので。
遊ぶと学ぶっていうメリハリをしっかり分けてるってことですかね？
そうですね、勉強量も全然日本とは違います。
そうなんですか、はい、大学のそのあれですよね、やっぱ日本と違って入るときに難しいんじゃなくて、入ってからが大変っていう、そういうところも違いとしてやっぱ現れてるのかなって。うん、
勉強量がアメリカにいたときが一番勉強してます。
そうなんですか日本に帰ってきてからちょっと手緩めてるみたいな。
しっかり勉強してますけど、
はい、
やっぱりやらない時の必死感はなかったです。
あ、そうなんですか、はい、
あんだけ図書館に浸ってたのは
浸ってた、
はい、
遊ぶ時間も減らして。
そうですね、期末前はもう図書館に行って勉強やってました。
ああ、日本だとそんな図書館行って、まあ、やってる人もいるでしょうけど、そこまでしないともうちょっと追い詰められてというか。なるほど。村さんの方はどうでしたか？
そうですね、彼が言ったようになんか例えば同じキャンパスに住んでたんですけど。
あ、そうなんですか。
みんなすれ違うたびに目を見て微笑むんですよ、ね、
目を見て。
そう、例えば日本とかだったら基本駅とか見れば分かるんですけど、
はい、
足元向いて、
はい、
すごい大股で風を切って歩くような人たちって多いじゃないですか。
ああ、
わかります。でもそれが向こうだと顔をやっぱ上に上げてる感じがするんですよ、ね、やっぱ目があったら。僕話したこともないんですけども、僕はニコって笑ってくれますし、はい、こっちもニコってしてます
ね。そのスマイルカルチャーですね、やっぱり、はい、あ、
バスの中とかでも知らない人と会話が始まったり
と
か、そういうのありますね。
あっちから話しかけてきて、
はい、
やっぱ向こうも興味があるらしくて、その、
あ、そうなんですか、
国際の学生みたいな。そうです、ね、あとは、
そんなアメリカらしいそのダイナミックに、これでもやりすぎなんじゃないかなって感じたところとかって2人ありませんか？やりすぎというかダイナミックで、これ後で今はいいだろうけど後で大丈夫なんだろうかっていうんじゃないですけど。
あれが難しい質問
だすいません、
なんか個人的なその話であれば、
はい、
例えば彼らって結構本当に心配してくれるんですよ、
ね、あ、そうなんですか、
はい、親身になって接してくれるんですよ、
はい、
まあそれはそれですごい助かって、例えば僕、はい、留学行ってて 右も左も分からない時に助けてくれたりしたんですけども、はい、例えばその僕が風邪をひいたりとかして、どうしようもなく一人になりたい時ってやっぱあったん
です。そうですね。
そういう時に彼らはほっといてくれなかったですね。常にやってきて大丈夫か
ですよね。
いやそれは嬉しいんですけど、やっぱりその一人になりたい自分も当然あります
ので。そうですよね。それもでも言ってもうちょっとしばらく一人になりたいから気持ちは嬉しいけれども一人にしてくれるかって言ってもどうしたんだってすぐまた入ってきちゃう。
それはあの言った人はもう来なくなるんです
か。あ、そうです。
また違う人が
いる。あ、違う人が新たにまた同じ人に一回ずつ
言わないといけないんですよ。
なるほど。張り紙しとけばいいじゃない
ですか。入らないでください。
そうそう、ちょっと一人にしてくださいと。でも私は元気だから心配しないでください。いや元気ならなんで一人で中にいるんですか。なるほど。あ、勉強量はさっきヒルさんがおっしゃってた同じような感じですか。やっぱり試験の前とかは。
そうですね。
どうでしょうか。
ほぼ毎日課題がありました、ね。
毎日課題が、はい、
例えばここの何ページから何ページまで読めたとか、エッセイを書けるとか、そういうのはずっとありまして、だから日本の学校って、僕の学部は1週間に1コマあったりしてるような学部が結構ほとんどで、
はい、
で大抵の週ではほとんど宿題がありますね。
あ、
すごい楽なんですけど、だからアメリカは1週間に2コマ3コマあったりもしましたし、はい、で毎回それが課題がありますので、はい、しかも多いんですよね、
はい、
でそれまあその一つだけだったんですけど、それが何個もやっぱ何個かの授業もありますので、
はい、
だからもう同じキャンパスに住んでていながらも学校が3時ぐらいに終わったらそのまま7時ぐらいまでずっと課題を一生懸命やって、その後にやっとフリーになるっていう感じですね。
それもでも翌日にはみんな提出してきて、そこで優劣が決まるというか。
そうですね。
あ、
日本の落胆みたいなのがないです。
楽に取れるみたいなのがない
です。あ、それ落胆っていう
の。落胆っていうんですね。
あ、
大学生言葉ですね。
そうなんですね。前回の大学生に登場してもらった時にツイッターで大学生の中で流行ってる言葉でちょっとそのなんですかね、ネガティブなことをつぶやくことをうツイートっていう風に言うっていう風に前回教えてもらって
初めて聞きました。
今回はじゃあその落胆って言葉を勉強しました。なるほど。そのでも1年間の留学生活で帰るときは結構大変だったとはいえ結構名残惜しかったんじゃないですか。
そうですね。僕ちょうど365日1年間いたんですけど、
はい、
本当にずっと一緒に生活してる友達だったんで、
はい、
こんだけ濃密な友人関係というのがすごい今までなくて、そこで別れるのも辛かったです。
今でもじゃあメールとか連絡をちらほら、
はい、まだ取ってますね。ルームメイトだった人は今韓国で先生やってるんですけど、
はい、
まあ、いくらに頻繁に連絡とか。
皆さんの方もいつか機会があったら戻りたいとか気持ちはやっぱり
ありますね。やっぱり現地にホストファミリーで結構よくしてくれた方もいましたし、
あ、
やっぱりその友達もたくさんいましたので、やっぱりいつか別にもう一回その留学先で会うことはなくても、はい、また世界中いろんな彼らもいろんなところが来てるんで、そういうところに行ってみたいと
思います。そうですよね。ホストファミリーもでも当たり外れがあるっていう話はちらほらやっぱ聞きますね。はい、料理だったり、
そうですね、
その人とのその家族との相性だったり、その辺もじゃあ問題なかったんですね。
僕はすごいそれが大当たりでした。
あ、そうなんですか。
はい、本当に優しい人たちで、つい最近最近もですね、はい、ちょうどこの旅出る前にですね、
はい、
出会ってから 2年目ということで、はい、僕の方から日本のお菓子とか、
はい、
いろいろ買ってパックして、あとメッセージカードもつけて送りました。今でもそういう関係を続けてます。
いいですね、
はい、
この前あと旅人に聞いた話なんですけど、その人は昔カナダにホームステイ、ホストファミリーの方に半年だか1年だか行ってたって話なんですけど、たくさんお部屋があって、5、6人ぐらいはその外国人 その旅行者というかその学生ですね、それを小部屋で入れて、それでご飯食べるときは一緒にっていう結構大きなところに住んでたらしいんですけど、そこのファミリーがカナダ人じゃなくてフィリピン人だそうですね。なんで家の中で使う言葉がフィリピンなまりの英語になっちゃって、そのはっきり言って聞き取れないらしいですね。で何ヶ月かいたけれども、出るときもやっぱり何言ってるか分かんない部分があったっていうふうに。だから僕は正直ホストファミリーにあんまりいい思いはしませんでしたっていうふうにその方が言ってて、
友達でも当たり外れはあって、
はい、
カリフォルニアとメキシコ移民が結構多かったりして、そういった時はその、は
い、家でスペイン語
の、いやそこは英語だったんですけど、やっぱり食事が、
はい、あ食事ですね、
はい、向こうのものだったりだとか、はい、あと冷凍ピザが続いたりとか。
でもアメリカ自体そんなに伝統料理がどうのっていう国でも
ないです。
そうですね、ものすごく甘かったですけどね。
甘かった。
ケーキとか
は、あ青色のケーキ、
青色のケーキ。
あそうなんですね。でもここインドもスイーツはあの美味しさの基準っていうのを聞いた話によると、甘ければうまいほどいいものだっていうふうに思われてるみたいで、食べてまだないですかね、そのスイーツ屋さんに行くと置いてある、あとそのインドのカレーセットで一番最後にたまについてくる時もあるんですけど、はい、やたら甘い砂糖漬けのどんだけこっちを糖尿病にしたいんだみたいなじゃないですけど、アメリカもその甘さは強いんですね。
日本みたいな繊細な甘さがガツンと
ガツンと胃にくるようなやつです。
太っちゃったりっていうね、場合とかも女の人だったりありそうですね。
僕は運動してたんで、
あそうなんですか、
ちょっと太ったぐらいで済んだんですけど、太っちゃっても満点にくると
ですね。いやいや、インドでこんなアメリカの話が聞けるとは
、
はい、貴重な話で、いやいや良かったですけど、じゃあインドでこの食べ物についてお伺いしたいんですけど、はい、どうですか、その思ってた食べ物とイメージで違った点というか、逆にこれはイメージよりも良かった、そんな点があれば。
僕はあのここに来る前にパスパイスが効いてるって聞いたんで、はい、すごい辛いなと思って、僕はあの辛いの好きじゃないんですけど、
はい、
で覚悟してきたんですけど、例えばあの注文取りに来る人もあの辛くない方の方がいいよねって聞いてきてくれたんで、そのおかげであの比較的マイルドなカレーを食べてるんで、あんまりそこまで辛いとは思わないですね。
そうですか。
僕が食べてるのは比較的マイルドなカレーです。
あの僕たちちょっとバラナシに来る前にジャイプールアグラって言ってるんですけど、はい、ジャイプールでその友人のところでラムカレーを作って、はい、そこであの買い出しを一緒に行ったりしたんですけど、そこでその本当に、まあ、ちょっと話になるんですけど、ちょうどそこでラムをこうチョップするところから始まって、はい、その実際に調理していくとか、
はい、
なんかあれですね、このちゃんと生活の一部にその選手が入ってきているようなところはすごい感じました。
日本だったらそういうのはもう肉 の, その部位ごとにそのパッケージ化されてね、スーパーに置いてあって、そういう過程を見る機会もなかなかないですもんね、
はい、
というかインドの場合ベジタリアンっていうのが基本にベジってよくメニューでも書いてあるじゃないですか、はい、肉を食べる場合はノンベジっていうメニューになりますんで、基本的にはベジタリアンが、まあ、ウィキペディアかなんかで昔見たんですけど、そのベジタリアン、インドの総人口でベジタリアンをやってる人がこの 50% 以上らしいんですね、うん、はっきりした数字ちょっと今思い出せないんですけど、それぐらいやっぱりベジタリアンっていうのは基本にあって、肉を食べたい人はノンベジタリアンを選ばないと食べれないっていうふうに、やっぱりその辺はやっぱ日本も普通にお肉は食べますけど、アメリカの生活と今比べてみたらもうすごいギャップがあったりしますね。想像してみると食べ物の面だけで言うとアメリカとインドって全然違うなって今聞いてて思いましたね。なんかバーベキューのイメージがやっぱりアメリカはしかもなんか日本のイメージだとバーベキューって瓦とかでやるイメージですけど、アメリカの人に前に聞いたら何言ってんの、バーベキューっていうのは家の庭でやるんだよっていうふうに、
はい、そうですね、
はい、
アメリカ僕初日着いた初日にそのルーメイトがウェルカムパーティーしてくれたんですけど、
はい、
そこであの庭に連れてかれてバーベキューをしたんですけど、はい、作ったのホットドッグとハンバーガ
ーパンですよね、
はい、
でそのパンをその日本の場合なんですかね、魚介類だったりお肉だったり野菜だったりいろいろ炒めますけど、それをホットドッグなりそのパンに挟むって発想がないじゃないですか。アメリカ人の人たちはパンを必ず使うみたいですね。感覚がやっぱ違いますね。
その毎日チーズバーガーとかピザの生活してたんで、
あ
それが多分ストレスだったのかもしれないですけど、ね、痩せて帰ってきました。
ああそうなんですか。
そんなに一人はしませんでした、
ね、日本の食べ物じゃこのインドの後も感じるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
普通にこのご飯茶碗に入ったこの普通のつるつるのご飯とお味噌汁と漬物とサンマでも、普通に日本でもらってたご飯のありがたさっていうのが多分2人もアメリカから帰った後しみじみ感じたんじゃないですか。やっぱり
帰る前から感じてました
。あ、帰る前からいる時点
から最中から。
そうですか。インドの後も多分感じれるんじゃないかなっていうふうに、お腹壊した後だったんですけどまたちょっとこちらアメリカのお話に行っちゃったりしましたけどじゃあちょっと他にお尋ねしたいことというと、物価ですね。はいはい、物価、インドの物価って思ってたのと比べてどうですか。
もっと安いかなと思ってたんですけど。
もっと安いと思いました。
はい、確かに僕の読んだ深夜特急では確か1ルーピー、はい、あ、その時は確か高かったんですか。1ルーピー15円とかそういうレベルだったん
ですか。そうですね、もう、うん、でも思ってたよりヒルさんはもうちょっと安いかなぐらいに期待してたんですね。
もっと、はい、安いんじゃないかなって。まあでもすごい安いですけど。
そうですよね、はい、日本通貨米ドルとかと比べても。なるほど。アメリカに行った時はじゃあどうでしょう、お金の減り具合というか。
僕は結構その高いとこ行ったりはしなかったんで。はい、実際に貧乏生活してました。
貧乏生活、学生らしく。
ああ結構高いイメージですね。ディナーとか行くともう10ドルは超えます
よ、ね。うん、プラスやっぱりそのチップ制っていうのがね、やっぱり効いてる限り
昼飯でも多分7ドル、8ドルとかそういっちゃうんじゃないですか。日本だったら例えば学生街だとかオフィス街だとかすごい安いお弁当あるじゃないですか、はい、300円、500円、ワンコインで食べれるような、はい、そういうのがほとんどないイメージです。あー、ディナー、ランチは本当にちゃんとしたものが出てくる。気軽に買えたりはできない。逆に買おうとするとマックとかファーストフードになっちゃうんで、はい、そういうことが多かったイメージがあります。
そうですよね。インドで逆に途上国で大体そうだと思うんですけど、マクドナルド結構高いんですよね、値段が。こっちで食べると。おマハラジャバーガーっていうバーガーがあったりして、一度デリーに持った時とか機会があったら行ってみると、はい、途上国に行くとその日本だったりアメリカだったりだったら、その普通のレストランよりもマクドナルドの方がリーズナブルっていうものが、こっちに来るとそっちの方がそのインドのそのマクドナルドの外の看板にファミリーレストランって書いてあるんですよね。あれ、マクドナルドってファミリーレストランだったかなと思ったりして、で本当に入ると、まあ、その若い子だったりなんですかね、そのカジュアルな感じで、でも普通に路上でなんか食べたりするよりは結構何倍もしたりとか、感覚がやっぱり、まだそんなにマクドナルドの数もね、多くないですし。
そうですね、見ないですね。
見ないですよね。
スターバックスもほとんど見ないです、
ね。見ないですね。やっぱそういう外国企業が進出しづらい、まあ宗教のこともあるでしょうけど、うん、そうですね。やっぱり場所が変わると、その国の求めるものも変わるというか、うん、違いますね。わかりました。じゃあですね、このインドの旅行に、あ、ミャンマーとインドの旅行で、日本からこれ持ってきてよかったなと思って何か。
僕は一つあります。
はい。
それはもう自信を持ってお勧めするやつです。はい、コンパスです。
あ、コンパス。
コンパスです。
それは意外ですね。
コンパスは必要です。
どんな時に？
ただ普通に歩いてても、はい、ただ地図でパッと見確認するじゃないですか。はい、自分の宿から北にずっと歩いていく。
はい。
そうやって普通に歩いてると、あれちょっと今曲がったなって時があったんですよ、ね。
はい。
コンパスで確認すると確かにこれだと東に向かってました。ああ。でそれですぐに北に体勢を立て直したりとかして
あ, と、はい、
あともう一つはその例えばそのバスとか列車で駅に向かうじゃないですか、
はい、
でそこからの宿に向かうときにその今自分の乗ってるバスその例えばタクシーとか力車の方角っていうのを知るためにも、
はい、
コンパスってすごい有
意義です
。でそれで途中で降ろされても、はい、その逆方向でバックテレス駅に戻れるんで、そういうのはちょっとこまめに僕は方角は確認してます。
前あった旅行者で iPhone アプリでコンパスがあるんですよね。それを結構見てる人がいましたね。まあでもそれもやっぱ大事なことですね。言われてみたらこういう時に使えますね。
二人で一つずつ持ってますか。
あ、そうなんですね。なるほど。逆にこれ現地で買って意外と使えたなってものとかって何かありますか。逆にこれは日本から持ってこなくてもこっちで買えばよかったじゃん。
僕はサンダルですね。
サンダル、あ、そうですよね。
意外と持ちますし、
ですね。
結構丈夫ですし、やっぱり他持ってくると結構荷物の問題もあるん
ですね。
最悪現地で捨てて帰ることもできます。
そうですね。サンダルもピンキリで本当に値段が安いのはローカルの人が履いてるようなのを買えばね、本当に安いのありますからね。
ってこなくてよかったな。
いや、インドで買って意外にこれ良かったものとかあれば、
はい、インドで買って意外に良かったもの、
はい、
意外と良かったものだと、
はい、
僕の場合は意外とその売ってる飲み物とか
も、あ、飲み物、
はい、
あ、
前のガイド袋の情報とかだと、はい、その売ってる飲み物が衛生的にもまずかったりとかっていうこともあったんですね、全然飲んでて大丈夫です。
あ、大丈夫でした、
はい、
そうかそうか。場所によってはね、これで当たったんじゃないかなっていうふうに、まあ、何を疑い出したらね、もうキリないですけどね。
なるほど、
分かりました。じゃあ2人に聞きたいことは、おすすめの旅の場所、今まで行った場所の中で自分的な、個人的にここが一番良かった、ここはすごいまたもう一度戻ってみたいという場所があれば。
もうジャイプールでその友達のところでカレーを作ったって言ったんですけど、はい、そういったところでその実際その現地の人たちの中の人たちの輪の中に入れたときに、
はい、
やっぱりそこのインド人のなんか温かさというか、そういったところが見れたので、何かその観光地じゃなくて、
はい、
なんか小さいマーケットでも、何かホテルのロビーのガードマンだったりとか、そういったところのなんか現地の中に入っていけるところ、観光地じゃなくてそういったところに行けたらいいんじゃないかなと。
まあ、特別なところ行かなくてもそこに住んでる人に触れて接して、そこから得るものがあって思い出になっていい経験になるよっていうふうに。確かにそうですよね、出会いによってその場所のイメージも変わりますよね。結構ジャイプールは街が大きいじゃないですか。でお土産物屋さんとかもたくさんあって、結構日本人のビギナーの旅行者の人が高額なものを買わされちゃって、いやジャイプールはちょっとっていうイメージをたくさん聞くんですけど、そういうとこでもそういう出会いがあればやっぱり街のイメージ変わったりしますからね。
実際僕たちもその何ですか、そのお土産屋さんのようなところでとかであったんですけど、そのビジネスの時はやっぱり向こうも売りたいものを売ろうとしてくるので、
はい、
そのやっぱ買わされそうになったりはするんですけど、そこは僕はたちは買わないものは買わなくて伝えれば、
あ、
全部分かってくれて、その終わった後、
はい、
お茶を飲んでる時間だったりと
か、
その後にまた食事だったりとか、
なるほど、
そういった時に垣間見えるその姿が良かったり、は
い、いいですね。
僕は一つ思い出の場所があるんですけど、
はい、
その初めてバックパックショップ行ったちょうど行き先っていうのはアラスカだったんですけど、
あ、
真冬のアラスカ一人で行ったんですけど、
はい、
やっぱりその思いつつ行ってみたいっていうのはすごいですね。で彼が言ったようにその旅の出会いっていえば、そのアラスカでですね、おそらく多分日本人最北端に住んでる家族がいるんですよ。
最北端に、
はい、多分たまにテレビとかで特集組んだりしてる、多分名前とか出てると思うんです
よ。星野道夫さんのじゃなくて、
人は名前は変わらない、今は変わらないんですけど、
はい、
でそこで僕なんか何も予約しないで行ったんで、
はい、
ツアー組んでほしいってフロントに行ったら、
はい、
たまたま日本人 の, ホテルのスタッフさんがいたんで、
はい、
でその日本人家族を紹介してもらったんですよね。
あ、
そこで過ごした一日っていうのはやっぱりすごい僕の中では印象的でした。日本ずっとアメリカに行ってほとんど日本語なんか話してなかったので、
はい、
そんな世界の果てで日本語を話して日本のビールを飲みながら、
あ、
例えば好きな本の話、好きな音楽の話をして、さらにオーロラを見るっていう経験が僕の中ではすごい今でも覚えやすい印象に残っているんですね。
そんなによくしないところでそういうところがあると、
そうですね、
余計に記憶に残りますよね、
はい、また今その時行ったのは冬のアラスカだったんですけど、やっぱり彼らが言うように今度は夏のアラスカには挑戦してみたいと思います。
そうですよね、今もちょうどインドが雨季のシーズンなんで、はい、ガンジス川の水位がものすごく上がっちゃってて、これ寒気の時に来ると水の水位がすごく下がってイメージが全然違いますね。その時の方が旅行者もたくさん増えて、うん、もうちょっと活気がある感じになるかもしれませんからね。ああ、わかりました。はい、じゃあ2人に最後の質問となるんですが、2人にとってこの旅行、旅を通じて自分が今まで得てきてこれから成していきたいというか、旅の醍醐味ですね、もしくはそのこれから将来こんな野望を持ってるだったり、そんなことを今大学生のリスナーの方も結構いるかもしれないので、その人たちにメッセージとして何か残してくれたら。はい、
僕はこれもまた話すと長いんですけど、
あ、じゃあ
短めに短めに
できれば、はい、
俺がその旅をしたい理由が、
はい、
やっぱその経験が欲しいっていうのがまず一番最初にあるんです、
はい、
やっぱ一人でアラスカ行ったりしたのも ぱりあの実際に周りのアメリカ人からもうクレイジーって言われたんですよ。
そう
ですよね、あいつ頭悪いんじゃないのかって。
普通に住んでる人からしたら
あの普通冬のアメリカに住んでる人は新年をニューヨークで過ごすために東に向かうんですよ、
はい、
で僕はあの何も迷わずにすぐ北に行ったりして、
はい、
でやっぱりそれだけそういう特殊な経験を手に入れてるわけなんですよ。やっぱりその就活中とかもあの結構聞かれることが、君他の人と何が違うのってやっぱ聞かれるんです、
はい、
それは別に直接的な問いじゃなくても雰囲気でやっぱりプレゼンしなきゃいけないんですね、就活の中で、はい、僕は他の学生とこうが違うから僕を雇ってくれっていうのが就活だと思います。でそういう時にですね、やっぱその本当にそういう特殊な経験をしててよかったなと思うのはやっぱ他の人と差別化するためだったりとか、うん、やっぱりそのこれから先、今までも学生っていうある種甘えた立場にいたんですけれども、はい、これから先社会人になって一人に立つ時に、はい、やっぱり常に必要とされるような存在でいたいっていうのは僕の中にあります。でそのための手段としてなんか学生の間はそういう旅を経験して普通の人が行かないようなところに行って、で実際僕の周りの友達もあのみんな楽しみにニコニコしながら僕の旅の売上話を聞いたりもしてくれてます。それが僕にとっての旅の醍醐味だと思います。
貴重なお話をありがとうございました。
僕はですね、旅して思ったのは、はい、その実際に見てみないとわからないな。例えば日本ではインドは汚くて危ないって言われてる、一般的にそういう風に言われてるけど、実際に来てみたら優しい人もいっぱいいるし、
はい、
まあ、そこそこ生活できる基準の綺麗さではあるので、そういったところで何か世間一般的にこうだよって言われてることが実際にそうじゃなかったりだとか、そうすることがあるので、何か例えば日本が今内向きだったりだとか、何かそういったことが言われてますけど、実際にそうなのかどうなのかっていう考えるいいきっかけにもなるかなと思います。
そうですね、やっぱり本当イメージと実際に来てみて自分が感じることと全然180度違ってることもありますからね、はい、それはやっぱ自分の目で確かめて自分の経験に収めて、で自分の見方を育てていこうっていう、ね、学生のうちにそんな視野が持てたらもうどれだけもう世の中に活躍の中で活躍できる人になるんだろうっていうふうに期待で、こっちは胸いっぱいですよ。
ぜひ活躍したいです。
はい、お願いします。はい、じゃあ2人にたくさんお話を伺いましたが、番組の感想または質問などがありましたら、番組宛てのメールに送っていただければと思います。アドレスは、tabiask@gmail.com tabiask@gmail.com です。はい。では今回第3回の現地直送旅人に聞こうをお届けしましたのは、私ミツルと
ヒルと村です。
はい、3名でお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、いやでもアメリカとインドって比較したら全然違いますよね。
そうです。
でも似てる部分もやっぱありますかね、その格差社会って面だったり、うん、まあ身分制度がアメリカにそんなインドみたいに残ってるかって言ったらそういうのはないと思いますけど、なんか勝手なイメージになっちゃうんですけど、そのさっきも言ってた勉強するときは本当アメリカ人すごい勉強して、遊ぶときはわーって遊ぶっていうイメージ、そうなるとなんかその映画とかそのハリウッドイメージですかね、その遊ぶときはわーってなる象徴として、学生の大学の中のそのお別れ会だったり歓迎会だったりのパーティーがなんかわーってなるイメージが僕はあるんですよね。どうでした？
そうですね、パーティーはもう毎週ありましたね。
毎週やっぱ
毎週金曜はもう It's Friday っつってみんな遊ん ではいました。
お酒いっぱい持ってきて、
はい、だから僕すごいそういうところでアメリカ人らしいなと思うのは、やっぱりその勉強したり遊んだりするのが象徴しているように、あのアメリカのパーティーってやっぱりあの21歳以下はほとんど入れなかったりとか、もうお酒は完全禁止とか、あのそういうアルコールっていう意味では日本よりもはるかに厳しいですね。
あ、メリハリがっていうか規制というか、
はい、日本なんて正直あの大学生街とかになってくると、ただ18歳19歳でも行く人結構多いと思うんですけどね、
はい、
でもあのアメリカはもう完全に身分証明書がないとダメですし、ビザは必ず持っていかない、見せないと僕たちでもあのお酒はもらえませんでした。
うん、そのあたりのことはじゃあ一応ちゃんとしてるんですね、
はい。
このあのバラナシもヒンドゥー教の人にとってみたら聖地なんで、
はい、
インドっていくつかそういう町があるんですけど、はい、基本的にあでもまあ隠れてはあるんですけど、はい、お酒が基本的に禁止なんですよね、
うんうん、
外で公の場所で飲むんだったり、
はい、
とアルコールショップもやっぱ目に見えないあの路地の方に隠れてたりとか、
うん、
なるほど、アメリカもそういうメリハリはあるんですね。
そうですね、お酒がないお店がもしあの店で言っちゃうとお店があのライセンス取られてあってそのお店がお酒を出せなくなっちゃう。そうするとそのお酒のないお店で必ずもうアメリカだと潰れてしまうので、
あ
必ずそこは身分証明必ずチェックしてます、ね、
うん、なんかそこで危ない目に巻き込まれちゃったみたいなのは大丈夫でした？
お酒関係はあんまり僕お酒強くないんで、
はい、
そんなに酔いつぶれたりは、まあ、すぐ酔いつぶれちゃうんで、比較的そういうトラブルには巻き込まれないタイプの人
です。大丈夫でした、
はい、
僕はお酒大好きでぶっ潰れる前毎回飲むので、
酒はでも飲んでも飲まれるなって日本のねことわざを破ってい
やでもそこがなんかよく覚えてないけどなんだか楽しかったよねっていう
まあそんなに迷惑な行動を取る前にやめてればね、
はい、
大丈夫だと思いますよ。
特にそんなに
じゃあ インドしんどくないですか、あんまり飲める機会が少なくて。
そもそもなんかお酒が好きなんじゃなくてみんなとワイワイする
の
が好きな
んだ。それだったらね、
はい、
そういうワイワイっていう触れ合いの面ではインドはいつも満たしてくれます
から、ね、そこから
そうですね、はい、じゃあこれからも気をつけて、
はい、
帰るまでお腹を壊さずに来てくれればと思います。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。